Radio Dialogue。7月19日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤慶です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、あのね、はい、連日暑さがね、こう続いていますけれども、実はあの先日あの、はい、ゲストとしてあの来ていただきました8人組のソウルバンド思い出野郎 A チームのフロントパーソン、高橋誠さんの、はい、と言いますか、まあ、バンドとしてのこうライブにですね、私たちあの日曜日ね、はい、お邪魔してきました。あの渋谷で行われたこうライブだったんですけれど、はい、ワンマンライブ、ね、
思い出野郎 A チームのワンマンライブに行ってきました。
はい、あの配信はあのお聞きくださった方もいらっしゃるんではないかと思うんで、あの皆さんこういらっしゃるんではないかと思うんですけれども、やはりこう高橋誠さんを私がこう最初に知ったのが、入管法のこう政府案にこう反対する国会前のこう集会で、うん、
いやすごかったですね。
すごかったですね。
本当に考え立てられましたね。
やっぱりこう自分のようなこうマジョリティに責任があると思ってますっていう、こう、まあ、前提の上でこうスピーチが始まって、うん、この国ではこうただ生きているだけでは国家ぐるみのこうレイシズムのこう片棒を担がされるんだという、 こう非常にこう鋭い言葉でスピーチがこう展開されて、はい、まあ、とてもこう、まあ、衝撃を受けたんですよね、はい、であのライブね、もう まずこう純粋に楽しかったですね、
はい、いやもうまずあのライブハウスに着くまでがこう渋谷のね、はい、道玄坂を登るのにもう汗だくになって着くわけですけれども、まあ、そこで冷えたハイボールをいただきながら音楽が始まると本当に楽しくて、
いやー本当に、
いやソウルミュージックっていうのは本当にこう魂に給油するような音楽なんだなと思いました、
ね、あ、魂に給油っていいですね。
もうその場自体がこう癒される空間ですよね。
うーん、あの特色が あってですね、思い出野郎 A チームのこうライブには、うん、手話の方がねメンバーとして加わるんですよ、はい、で手話ライブってどんな感じなのかなというふうにこう思って見ていたんですけれども、あの皆さんとね同じこうユニフォームを着て、はい、手話の方もちょっと踊りながらこう、うん、手話をなさっているっていうことで、もうバンドと
キレッキレでリズムもいいし、
キレッキレ、そうなんです、
はい、でめちゃくちゃかっこよかったです ね
バンドとのこう一体感もバッチリな感じで、
はい、あのあれですね、はい、アホな友達という手話だけ覚えましたね。
あね、なんかいい友達のことをこうアホな友達っていう風にこう楽しく歌うようなあの歌があるんですけれど、まあ、それを最後にねこうみんなでこう一緒にこう、はい、みんなで手話をそうそうそうやるっていう、こう新しいこうライブとしてはこう新しい体験だったなという風に思いますし、あの私たちがいる場所のちょうどこう近くにですね、お互いにあの手話で会話をしているこうグループの方がいらっしゃったんですけれども、ね、そうした方々が本当にね、はい、楽しそうにこう過ごしていたのがこう印象的でした。でただやはり、ね、こう楽しいっていう子だけではなくて、中にはそれはかつてあってとい う, こう曲、うん、はい、まあ、あの100年前のこう9月に、まあ、関東大震災が起きて、でジェノサイドがそこでやはり起きてしまったということをこう歌った曲だったりですとか、楽しいとかあの嬉しいということだけではなくて、深くやはりこう自分たちのこう、まあ、心の内だったりこう考えをこう掘り下げるようなこう時間もあって、まあ、そういう意味でもあのとても、ね、充実した時間だったなというふうに思います、はい。でこうした形で、まあ、音楽だったりこう手話だったりこう人と人とこうつなげるようなこう取り組みがある中で、まあ、世界にこう目を向けた時に残念ながらさまざまなこう断絶というものが、まあ、歴然とそこにはこう存在しています。今夜のテーマはトルコ・パレスチナ国際報道の現場からということで、今月の3日未明、皆さんもニュースであのご覧になっているのではないかと思うんですが、はい、イスラエル軍がテロリストの拠点とみなしているパレスチナ自治区のヨルダン川西岸のジェニン難民キャンプへの急襲作戦を開始します。無人機のほか1000人以上の兵士が投入されたということです。そして5日には撤退したとのことですが、うん、パレスチナ当局によると今回の攻撃で子ども5人を含むパレスチナ人12人の死亡が確認されています、はい。そして強権による人権侵害というものは、まあ、このパレスチナの地だけにこう限りません。例えばトルコでは報道機関に対するあるいは司法に対する圧なども問題となっています。今回は毎日新聞エルサレム特派員の三木浩二さんをゲストに考えていきます。 メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ、
はい、笑ってしまいました。
幸いです。
はい、そうなんです。最近台本ちょっと書き換えました。
はい、そうなんです。50分頃というふうにね、はい、こう最近なりました。ということで、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さあ、まずは今日のニュースの中から気になったものを一つピックアップしていきます。冒頭ニュースは繰り返される性加害、そして、二次加害についてです。ここからの性被害のこうニュースに触れていきますので、ちょっと聞くのがしんどいなとか、もしかしたら自分のこうトラウマに触れてしまうかもしれないなという方はご注意ください。さあ、これは報道などで皆さんも触れていらっしゃることと思いますけれども、ジャニー喜多川氏による、性加害のこう問題について、で本当にこう年代幅広いこう被害に遭われた方々が、連日声を上げてきました。そして、国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が、今月の24日から8月4日の日程で日本を訪問するということなんですけれども、ジャニーズ事務所の、ジャニー喜多川氏の、性加害問題でも、被害を訴えるこう方々へのこう聞き取り調査を行うということでした。で、非常にこうもどかしいのは、これからこのビジネスと人権の作業部会でもさまざまなこう聞き取り調査がこう行われていくと思うんですけれども、そもそもこの問題のこう発端になったのがやはり、国内報道というよりも、BBC のこう報道だったんですよね。なかなかこう、現時点でこう日本国内からのこう自浄作用というものが、うまくこう示せていない、示すことができていないということに、非常に私自身もこうメディアにこういる一員としてじくじたる思いですし、もどかしさというものもこう抱いてきました。で、このジャニー喜多川氏のこう問題に関してではですね、こう連日いろんな、いろんなこう業界からいろんなこう声が上がっているわけですけれども、これもご覧になった方々が多いんではないでしょうか。音楽プロデューサーのこう松尾清さんがですね、公の場でラジオ番組などでその、ジャニー喜多川氏とそれから、ジャニーズ事務所のこう責任について触れたということをもって、契約してきたこうスマイルカンパニーとの、契約が解除になりましたということを表明しました。で、スマイルカンパニーとのこう縁になるこうきっかけだったのが、アーティストのこう山下達郎さんだったんですけれども、山下達郎さんもそれにこう同意見ということで、でその山下達郎さん自身は別日にですね、ラジオ番組を通してやはりこうご自身のこうコメントをこう発表されていました。で聞かれたりこうあとはこう、文字で表明についてこう読まれた方もいらっしゃると思うんですけれども、それに対するこうご意見というのもこう様々だと思うんですね。ただ私が非常にこう気になったこう山下さんのこうコメントとして、自分が人生で一番大事にしているのはご縁とご恩です。で、今でもジャニー氏に関してはこう尊敬の念はこう変わっていないとい う, こう意思表示をしているんですよね。でもちろんその縁だったりこう誰かにこうお世話になったことというのはこうした表現の世界でもこう大事なことだとは思うんですが、こと今こう声が上がっている、性加害のこう問題に関しては、時にそれがこう不均衡なこう力関係を生んだりですとか、その力関係によって声を上げられないとい う, こう構造上のこう問題を生んでしまうということに、非常にこう無自覚なこうコメントでもあったかなというふうに私自身はこう感じたんですよね。で、現に、このジャニー氏に対するこう告発、あるいはその告発をこう支持するようなこう関係者のこう声に対して、芸能関係者の方からですね、こう育ててもらったこう恩をあだで返すのかというようなこう声が上がってしまったりしていて、で、こうやってこう世話になったじゃないかとか、こう世話してやっちゃったじゃないかっていうことは、実はその、 まあ、力でこう声をこう押し込めてしまう、封じ込めてしまうというこう危うさと、こう表裏一体なんだということは、こう自覚的であるべきところだと思うんですよね、はい、でこの恩をあだで返すのかということを発言した同じ、まあ、芸能関係者の方がですね、その嫌な思いをしたんだったらなぜすぐにこう訴えなかったのかということを、まあ、被害者をこう責めるようなね、うん、こうニュアンスでこう投稿しているんですけれども、あのなぜすぐにこう訴えなかったのかというふうに被害者を責めるのではなくって、なぜすぐにこう訴えられなかったのか、うん、訴えることができなかったのはなぜなのかっていうことに本来社会としてはこう応答しなければならないわけですよね、はい、で、まあ、巨大なこう権力に対してこうノーというっていうことは、もう特にこれからこうこの芸能界で未来をこう切り開いていきたいとい こう若いこう人たち、立場がこうより弱いこう立場にある人たちにとっては決して容易なことではないですし、はい、でそれに対してやはり、まあ、沈黙してきたメディアがこの構造っていうものをこう増長させてしまったのではないかということも、これ徹底的にこう検証していく必要が、まあ、あると思うんですよね。で、あのこれもおそらくあの議論としてさまざまなこう声が上がるところかなというふうに思うんですが、まあ、例えばその作品とその人のこう行いというのはこう切り分けてこう考えたいという方も中にはいらっしゃると思うんですよね、はい、
う
ん、
まあ、
た
び
た
びそういう議論があったりはします。
0100で語れることではないですし、まあ、状況だったりですとか、そのまあ、個々人のこう置かれているこう立場によってもこう異なってくると思うんですよね。ただ、まあ、例えばその、まあ、ミートゥー運動のこう、はい、まあ、発端にもなりましたよね。その映画界で絶大なその力を持ってきたワインスタイン氏、ハービー・ワインスタイン氏が繰り返してきた、まあ、性加害だったりですとか、私が身を置いているその、まあ、フォトジャーナリズムの世界では、まあ、フォトジャーナリストのこう広川隆一氏による、うん、まあ、ハラスメントだったり性暴力だったりですとか、あるいはその、まあ、パワハラというのは第三者委員会でもこう、はい、まあ、すでにこう認定をされているものなんですけれども、この両者というのはその取材の過程だったりですとか、あるいはその作品を作る過程の中でその加害行為っていうものが、うん、起きてきたんですよね。でジャニー氏に対してこう上がっているこう声というのも、やはりこう所属タレントだったりですとか、はい、まあ、そう必ずしもそうではないこう場合というのもあるんですけれど、まあ、所属タレントのこう方々だったりですとか、そういう、こう立場の人に対してこう行われてきたこうものということは、その私たちがこう考えなければならないのって、でそうした加害行為の上にこう成り立っている写真であったり、うん、映画だったり、あるいは音楽だったり、何かしらのこう表現っていうものを、私たちはいや切り分けてこう楽しませてくださいっていうふうに無邪気にこう消費するだけでいいんだろうか。でそれ自体がこう場合によってはこう、まあ、作品の過程で行われたこう加害だったりこう疑惑というものをこう覆い隠すことになってしまうのではないかということは、まあ、大きなこう懸念としてあると思うんですよね、はい、でその、まあ、の所属タレントのこう方々に、今のこう所属タレントの方々にこう罪はないではないかという声も上がっていますし、それはこう上がってしかるべき声だと思うんですよね。で本来こう所属されているこうタレント個々人の方々へのこう人権侵害があってはならないよねということと、事務所のこう説明責任をこう問うっていうことは私は両立しうると思うの でこれからその、まあ、国連のこう、まあ、作業部会のこう調査というのもこう行われていくでしょうけれども、はい、ただただこう受動的にそれをこう待っているということではなくて、まあ、ことのこう重大さをこう、ね、うん、こう踏まえたときに、こういかにこう自分からこう自らこう海を出し切ることができるのかということが、まあ、事務所だったりですとか、 まあ、あるいはその取り巻いてきたこう業界、それはもうメディアも含めてですね、こう改めてこう強く問われているのかなと思います。
はい、あの YouTube でも遠藤豆さんがあのメディアなどの対応が残念で恥ずかしいということをおっしゃってますが、まあ、まさにあのそうした構造があるわけですよね。何かをこう伝えにくいと思う構造がそこにあるのであれば、それはやはりあのそのままハラスメントに直結する権力構造格差がそこにあるということでもあるんじゃないのかなということが、まあ、かなりこの間浮き彫りになったのかなと思います。
あのこうした権力構造というのはですね、まあ、このジャニーズ事務所のこう問題だけにこうとどまらず、まあ、フォトジャーナリズム写真の世界にもこう未だに残っていることですし、メディアだったりこういろんなところで実は同じような構造があるので、そうしたこう、まあ、構造上のこう問題というのをこう私たちもね取材の中でこう引き続き問いかけていきたいと思います。はい、さあ、あのお待たせいたしました。特集に入っていきたいと思います。ここからこの方と一緒にお送りします。毎日新聞エルサレム特派員の三木浩二さんをゲストにお迎えしていきます。三木さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
あ、聞こえていますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あの三木さん、今エルサレムにいらっしゃると思うんですけど、三木さんの時間帯ではこんばんはではないですね。あの時間何時、現地は何時頃で、あの日本は壮絶にこう暑いんですけれども、現地のこう気候はどんな感じなんでしょうか。
今現地は、午後3時15分頃で、こちらは日本よりですね湿気が少ないので、まあ、高さが800メートルぐらいあるあの土地にエルサレムってあるんですよね。
はい、
なので、まあ、33度ぐらいですけど、まあ、日陰に入るとかなり涼しくて、まあ、夜も結構風があって涼しいという状況ではあります。
なるほど。いや、あの私もですね、あのカラッとした日本のこうジメッとしたこう夏よりもこう、まあ、中東地域でこう過ごす、まあ、カラッとしたこう感じがいくらかマシかなというふうに何度か体感したことはあるんですけれども、今日は忙しい中でありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あの三木さんのプロフィール、私からのご紹介していきたいと思います。三木さんは1979年千葉県の生まれです。早稲田大学第一文学部のご卒業後、2002年に毎日新聞社に入社。水戸支局を経て東京本社社会部で東京地検特捜部をご担当。その後中部報道センターなどに勤務され、2016年から2020年にはウィーンの特派員、そして2021年の4月からはエルサレム特派員をなさっています。著書に迷える党をウクライナの民が向かった国々があり、この本ではですね、あの私も読ませていただいたんですけれども、ウクライナをはじめこう、まあ、戦争が起きたりですとか、何かしらのこう迫害が起きたこう国々でのこう性暴力の問題などをこう中心に取材されたものです。まだ読んでいないという方はぜひお手に取ってみてください。さあ、あの早速あの取材の話を伺っていきたいと思うんですけれども、冒頭でもあのお伝えしましたが、今月イスラエル軍がパレスチナ武装勢力に対して、武装組織に対して、まあ、軍事作戦を行ったということがこう報じられ、でその軍事作戦がこう展開されたジェニン、そして、まあ、ジェニン難民キャンプとい う, こう場所、まずはここがどういう場所なのかというところから伺えますか。
はい、まずパレスチナというのは、まあ、ヨルダン川西岸と、まあ、ガザ地区に分かれているんですけれども、その中であのジェニンというのはヨルダン川西岸の一番北部の方にある、まあ、人口4万人ぐらいの都市で、
うん、
ヨルダン川西岸は最大都市がラマンラっていう町なんですけれども、まあ、そこから車で2時間ぐらいかかる、まあ、地方都市というかちょっと田舎の都市というイメージですね。
うん、
でそのジェニンは人口4万人なんですけど、あのジェニンの難民キャンプに、まあ、人口約1万6千人の方が密集して住んでらっしゃるんですが、
はい、
難民キャンプっていうのはあの1948年にイスラエルが建国した後にですね、あ、まあ、建国の前後にそのイスラエルの領土のところから、
うん、
まあ、亡命を余儀なくされて、まあ、移り住んできた、あの、まあ、パレスチナ地域の西側から東側に移り住んできて、でそこに住むことを余儀なくされたという場所でして、
うん、
で、まあ、そうですね。その時に、あの、何ですかね。ちょっと脆弱な建物をこう密集させて、そこに、まあ、とりあえず仮住まいとして住んだっていうところが、そのまま、あの、イスラエルとパレスチナの和平交渉が成立しないので、そのままずっと数十年間続いてしまっているっていう状況の、 ところです。
なる
なの
ほ
で、
ど。
まあ、建物も非常に、まあ、脆弱な建物で、インフラとか水や電気などのインフラも他の町より少し弱いっていう状況になっていると思います。
どうなんでしょう、このジェニンを含むこうパレスチナの、こう、まあ、ヨルダン川のこう西岸地域なんですけれども、ミキさんはこう現地発のこう記事の中で、こう入植、イスラエル側の、まあ、入植のこう状況についてもこう書かれていたと思うんですよね。で、もしかするとこう入植って何っていうふうに、こうなかなかこの言葉自体にこう馴染みがない方もいらっしゃると思うんですけれども、この入植っていうものがどういう行為なのかということも伺っていいですか？
はい。まあ、ヨルダン川西岸っていうのは、パレスチナ人がまあ85%今住んでるんですけれども、主にパレスチナ人が住んでると。で、将来、パレスチナが独立したときに、まあ、その国家の領土となると言われているところなんですね。で、だけれども、その1967年の第三次中東戦争の後に、ヨルダン川西岸っていうのはイスラエルにまあ軍事占領されている状態なんですね。で、その後、イスラエル側が、まあ、その安全保障のためであったりとか、あとヨルダン川西岸は我々の土地だというあの宗教的な右派の方々がいたりとか、そういう方々がその新興住宅地をどんどんどんどんヨルダン川西岸に作っていると。まあ、それを入植地と呼ぶんですが、で、この入植地ができることによって、そのパレスチナ人の土地が奪われ、まあ、将来あの国家として想定されている土地のいろんなところにユダヤ人が入ってくるっていう状況になっていて、で、まあ非常にパレスチナ側を国家として成立させるのをまあ難しくしているっていう原因でもありますし、で、まあそのユダヤ人の入植者の方々というのは、まあ基本的にはそこは我々の土地だと思って入ってきているので、まあできるだけそのパレスチナ人をヨルダン川西岸からまあ追放したい。まあできるだけ自分たちユダヤ人の土地を広げたいという意図のもとに入ってきている方々なんですね。なので、当然ながらそのヨルダン川西岸に住んでいるパレスチナ人とユダヤ人入植者っていうのはまあ衝突を繰り返す。っていう状況にあって、で、まあそもそも国際社会からどう見られてるかというと、まあ、ヨルダン川西岸はイスラエルに軍事占領されていて、そこに占領者である、ユダヤ人が入ってくるというのはジュネーブ条約で禁止されている行為なんですね。なので、この入植地というのは国際法違反であって、この入植地を作らずに、イスラエルは撤退すべきだっていう意見が、まあ、国際社会では多数派なんですけれども、まあ、イスラエルはそれを認めていないと。イスラエルは、ここの土地は別に占領しているわけじゃなくて、もともと、誰の土地でもないところなんだから、イスラエルが入、ユダヤ人が入っていってもいいのだっていう理屈なんですけども、まあ、ちょっとなかなか難しい解釈、難しい説明ではあるんですが、そういう形で国際法違反ではないということで入植地の拡大を進めているという状況で
なる
すね。
ほ
はい。
ど。ミキさんがこう現地からこう書かれたこう記事の中でも、やはりこう入植側にこう、まあ、例えばその経営していたこう美容室をこう焼かれてしまって、何の保証もない、こう佇んでしまうという、こう、まあ、パレスチナのこう方のこうニュースなどもこうミキさん書かれていたと思うんですよね。どうでしょう、今その、まあ、ネタニヤフ政権にこうなってから、特にその今のこう現時点、こうネタニヤフ政権というのは、まあ、極右とのこう連立なんかもこう指摘をされますけれども、こう入植のこう状況というのはこうどうなっているんでしょうか？
もともとイスラエル、まあ、ネタニヤフ政権というのはかなり長い間続いてるんですが、まあ、国際法違反、入植地は国際法違反で、入植地を拡大するために国際的な非難を浴びて、外交がうまくできなくなるので、入植地を拡大してはストップして、拡大してはストップしてっていうのを繰り返していたんですね。で、この今、極右閣僚が入った史上最も右の政権が出来上がって、まあ、極右閣僚というのはもう、なんていうか、はっきりと、そのヨルダン川西岸はもう我々の土地でパレスチナ人は出ていけっていうような人たちなので、で、そういう人たちに影響されて、まあ、入植者の人たちも、まあ、どんどん拡大していくんだっていう勢いが盛り上がってるし、ネタニヤフさんもそれを抑えられないという状況ですので、それで、入植者とパレスチナ人の対立がより激しくなっていると。で、入植者側がおっしゃったように、パレスチナの村を放火したり投石したりして、襲撃するっていう事件も多発していますし、一方で、そのパレスチナ側の武装組織が、まあ、入植者に対する、まあ、銃撃事件を起こしたりとか、まあ、対抗するっていうようなことも起こっていて、今、暴力の連鎖が続いている状態です。
なるほど。ツイッターでは、 自転車の店、タオさんから、沖縄のこう米軍住宅が重なるというふうなこうコメントもこういただいています。で、冒頭でもこうお伝えしていきましたが、今回のそのイスラエル軍のこう、まあ、ジェニ難民キャンプに対するその、まあ、軍事作戦ですよね。そもそもイスラエル側のこう言い分としては、これ、なぜ軍事作戦にこの場所に対してこう踏み切ったんでしょうか。
まあ、ジェニンは、先ほども言ってました、結構地方都市で貧しい方も多いので、パレスチナの武装組織が、まあ、拠点とするには、まあ、格好の場所というか、で、貧しい方々がイスラエルの抵抗のために武器を手に取って武装組織を作って、そこを拠点にするということが行われていた場所なので、で、まあ、イスラエルや入植者に対する攻撃というのは、まあ、ジェニン出身の方がやるっていうことが多いという、まあ、イスラエル側の理屈があって、で、その攻撃がなかなか収まらないから、もう徹底的にやるしかないということで、軍事作戦を今回実施したっていうのがイスラエル側の論理ですね。
ミキさん、実際にその現場にもこう行かれていましたけれども、まあ、まさにその、まあ、軍事作戦が展開されているこう真ん中にはこう入れなかったと思うんですけれども、現場に駆けつけられて、どうでしょう、こう現地で目にしたものというのはこういかがでしたか？
そうですね。まあ、イスラエル軍が圧倒的な武力を背景に、まあ、少数の戦闘員、あと、まあ、ジェニンキャンプの住宅やインフラっていうのをまあ破壊するっていう、状況でした。それで、なんて言うんですかね。まあ、ジェニンのキャンプの近くに行くと、皆さんジェニンの人々っていうのは武装組織を支持しているんですね。まあ、なぜなら、まあ、彼らはもう
そのパ
絶
レス
望
チ
し
ナ
てい
側のそ
て、
の武装組織ということですよね。
そうですね。パレスチナ側の武装組織が少数で、まあ、イスラエル軍と戦っても負けるに決まっているというか、まあ、大人と子供ぐらいの戦闘力の差があるので、戦っても負けるに決まってるんですけれども、それでも彼らは武装組織を、まあ、支持するという、まあ、なぜその武装組織を支持するかっていうと、まあ、イスラエルの軍事占領っていうのは、もう全然終わる気配を見せないと。で、和平交渉もイスラエル側にする気がないと。で、それでいて、ユダヤ人の入植地っていうのがどんどん増えていって、ヨルダン川西岸でパレスチナ人の土地がどんどん減っていくという状況があって、誰も何も解決できない。例えばこの武器を手に取らなくても、イスラエル軍はどんどんヨルダン川西岸を侵攻していって占領を続けるだろうという思いがあるので、何ができるかっていうと、まあ、武器を手に取って、我々はこのイスラエルの軍事占領に抵抗するんだという意思を示すしかないというふうに結構多くの人が思ってるんですね。だから、彼らは武器を手に取るしかないし、イスラエルと戦うしかないし、我々は占領に抵抗するんだっていう意思を示さないと、もう自分たちの希望が見出せないっていう状況になってると感じました。
なるほど。どうなんでしょう、その先ほどそのイスラエル側のこう言い分としては、まあ、こうこうこうでというこうお話を聞きましたし、まあ、このジェニンに対するその攻撃に限らず、まあ、ガザに対してもそうですけれども、やはりこうテロリスト対策というものをこう常に掲げてイスラエル側は攻撃に踏み切るわけですよね。ただ冒頭でもその子どものこう犠牲のことについてお伝えしましたけれども、これまでもまあ、どうでしょう、こうガザなんかもこうミキさんこう取材されていたと思うんですが、現場でご覧になると、やはりこう市民の犠牲というものもこう伴ってきたんではないかと思うんですけれど、いかがでしょ
まあ、イスラエル側は、その武装組織、武装した戦闘員だけを狙うっていうことを常に言いますけれど
う。
も、それは、まあ、どうして彼らを狙えるかっていうと、その諜報情報とかに頼ってるわけですよね。まあ、スパイの人がいて、ここにその、例えば戦闘員がいると、この家が戦闘員の家だ。まあ、そういう情報に頼って攻撃するわけですが、まあ、当然攻撃する場合には、まあ、ミサイルとか、空爆とかをしたりするので、巻き添えが出ると。で、じゃあその人はいいけど、隣の家の人も巻き込まれたりとか、道路にいる人も巻き込まれたりとかすると。で、必ず民間人の死傷者が出ると。そして、情報が間違ってる場合もあると。だからそれは、戦闘員を狙ったんだけど、実はもう民間人だったっていうことも往々にしてあると。ですから、まあ、で、あと今回、ジェニンのケースで言うと、要するに戦闘員を狙うために、自分たちの隠れ家っていうか、拠点を作らなくちゃいけないと。だから民間人の家を破壊して、イスラエル軍はそこに潜みながら、ジェニンの戦闘員を狙うっていうことをやるんですね。だから必ず民間の住宅っていうのも破壊されるということが起きます。
なるほど。これ一旦軍を引き上げたということですけれども、これが最後とは限らないということで、今後どのような展開をイスラエル軍側がしてくるのかということも注視する必要があると思いますが、先ほどネタニヤフ政権が極右の官僚がいたりということで、どういう性格の政権なのかということにも少し触れていただいたと思うんですよね。で、これパレスチナに対する強硬姿勢に限らず、今司法に対する法案を通そうということで、イスラエルの中でも連日デモが起きているというふうに伺いました。こちらの問題についてはいかがでしょうか。
これはまあそのイスラエルの政権、まあ今の非常に最も右の政権が、まああの、イスラエルって非常に何ですかね、政治機構がまあ脆弱というか、例えば日本だったら衆議院と参議院があって、衆議院と参議院の両方の審議があった上で法案というのは成立するんですけど、イスラエルというのは一院制なので、まあ国会が一つしかないと。で、その政権が、過半数を取っていたら、その法案は通ってしまうと。じゃその法案を止めるのは誰かっていうと、イスラエルの場合は最高裁なんですね。だから裁判所が、機能を弱められてしまうと、政権の法案が、まあ、すべて通るっていうことになるんですが、まあ、イスラエルの今、右派政権はそういう状況を作り出したいと思っている。まあ、なぜかというと、その最高裁っていうのは、基本的には、まあ、イスラエルの国内法と国際法も、考慮しながら、妥当な判断を下すっていう役割になっているので、例えばその入植地の拡大であったりとか、その国際法違反だけれども、イスラエルの国内法では合法だとか、そういう問題があるんですけれども、例えば最高裁は入植地の拡大にストップをかけることができるんです。それはまあ国際的に、国際法違反で認められていないとか、パレスチナ人の人権が侵害されるとか、土地が侵害されるとか、そういう理由をつけることができるんだけれども、例えば、だからその今の史上最も右のイスラエルの政権っていうのは最高裁が自分たちのこう右派的な政策、パレスチナに対パレスチナという強硬姿勢を示す政策みたいなものを拒否してきたこともあるし、拒否した可能性があるので、彼らを弱めて自分たちの思う通りの国づくりをしたいというのがあって、彼らは今司法の力を弱めるということをやっているんですが、一方でそのイスラエルはもちろん右派だけじゃなくて、中道左派、その民主主義、の価値観を重視して、世俗的な、宗教的じゃなくて世俗的な価値観を重視する人たち。で、右派というのは、ユダヤ教の宗教的な価値観を重視して、イスラエルを世俗国家っていうよりは、ユダヤ教国家でもいいと。そういうユダヤ教の価値観をもっと重視した国家にしたいという人たちなので、で、そういう中道左派から見れば、そういう政権が、司法を弱めて政権が思い通りに、できる国家っていうのは認められないと。民主主義国家ではなくて独裁的な国家に近くなるのではないかっていう懸念があって、で、それで今、すごい左と右で分裂して、左の方々が、まあ、大規模なデモを、ここ半年ぐらいずっと継続しているっていう状況です
な
ね。
るほど。どうなんでしょう。連日のようにデモが行われている状況ですけれども、ミキさんはじめ皆さん取材人として取材されていて、そこで自由な取材というのが現場で可能なのか、そのあたりは取材をされていていかがですか？
もともとは自由な取材は可能だったんですけれども、最近政権側があまりにも反政府のデモが強いので、まあ、警察に実力行使をして、とにかくどんな手段を使っても止めろっていうようなことを言い出しているんですね。それで、そのデモを取材するジャーナリストに対しても、何ですかね、放水をしたりとか、取材の妨害をするようなことが、起きているというふうに聞いてまして、まあ、実際、毎日新聞の現地の、僕と一緒に仕事をしているスタッフも、この前、放水を浴びて、まあ、負傷したっていうことがあったんですよね。なので、取材についても状況は悪化してきてるかなという感じはします。
これまでもパレスチナのことをですね、取材しているジャーナリストに対する、弾圧だったり、あるいは殺害というものは続いてきていましたけれど、それとはまた別途、デモを参加する側にも圧がより強まってきているということなんですかね。
そうですね。だからイスラエルはもともとはパレスチナ人は敵だというか、そのパレスチナ人に対するデモであったりとか弾圧っていうのは激しかったんですけれども、同じユダヤ人、イスラエル人に対する弾圧っていうのはあまりしてこなかったんですね。でもただ今はその右派側が反政府デモをやってる人たちのことを敵だとみなし始めて、実力行使に出始めているという非常に複雑な状況になっています。
なるほど。まあ、この報道機関だったりですとかね、それからまあ司法に対するこう介入、そしてまあ権力をこう拡大しようというこう動きというものは、実はそのイスラエルにこう限った動きではありません。ミキさんはですね、トルコもこう取材をされて、でトルコ発のこう記事もこうたくさん書かれてきたんですが、先日大統領選がね、こうトルコでは行われました。で、まあ、当初まあ、エルドアン氏が不利ではないかという世論調査もあったんですけれども、まあ、蓋を開けてみると、エルドアン氏が結局は再選されたという、こう結果です。で、ミキさん、この取材されていて、この再選に至ったこう背景というものは、こうどういうふうにご覧になってますか？
まあ、すごい僅差で、エルドアンさんが再選されたということなんですが、もちろん、エルドアンさんと野党候補の今支持っていうのは、まあ、五分五分か、そのぐらいでもすごい割れていたっていう状況ではあったと思うんですよね。で、まあ、敬虔なイスラム教徒の方であったりとか、地方の保守層の方々は、やはりエルドアンさんの実績であったりとか、国際社会での活躍とかっていうのを重視して、エルドアンさんに入れてたでしょうし、もう一方で、エルドアンさんの強権的な、政治手法、国内での政治手法を嫌っていた人たちは、反対側の方、野党側の人に投票したと思うんですけれども、まあ、今回、選挙が行われて、現地で一番感じたのは、選挙が非常に不公平な状態で行われたんじゃないかということです。まずトルコのメディアですけれども、まあ、テレビも新聞も含めて、まあ、9割以上が親政権とか親エルドアンの報道しかできない状況
9
に
割、
なっている。はい。
9割ってほとんどですよね。
まあ、インターネットのウェブメディアでは、政権批判の報道も見られるんですけれども、テレビ、新聞など要するになんですか、まあ、オールドメディアというか、というところでは、ほぼ、エルドアンさんの、まあ、礼賛というか、エルドアンさんの選挙キャンペーンをすごい長時間流して、ちょこっとだけ野党側の報道も流すっていう、それが、まあ、トルコの NHK みたいな、トルコ国営放送でも、まあ、見てると、まあ、如実にそれがわかるっていう状況で、で、なので、基本的には、都市部に住んでいて、ウェブも見れて、いろんな情報を比較しながら、選挙のことを考えようっていう人たちは、ウェブを見るだろうし、いろんな情報を総合して判断できると思うんですけれども、まあ、地方に住んでるおじいちゃん、おばあちゃんだったりとか、普段はテレビしか見ないよっていう方だったりとか、そういう方々はもうエルドアンさんの情報がもう頭の中9割ぐらいになるんですよね。だから、それで、その状態で選挙が行われたと。いうことと、まあ、あと、その前から、反体制的な政府批判をする政治家であったりとか、ジャーナリストであったりとか、人権活動家であったりっていう方々が、まあ、著名な方々は逮捕されたりしていて、まあ、例えば、テロリストのと関係があるんだとか、テロ組織と関係してるんだ、みたいな容疑だったりとか、まあ、国家に危害を与えることをしているとか、そういう容疑で逮捕されて、もう拘束されてる人もかなり数多くいるということがあって、で、まあそういう状況もあってメディアもすごい政権寄りになってるんですけれども、その選挙前に、そういう自分に有利な状況を作り出した上で、まあ選挙をエルドアンさんが行ったというのが、エルドアンさんの勝因の一つかなというふうには思います。
なるほど。これ、ミキさんが書かれているこう記事の中でこう少し引用させてもらいますと、トルコのウェブメディアによると、4月からのこう1ヶ月間、トルコ国営放送、過去 TRT が選挙演説を報道した時間は、エルドアン氏の32時間に対し、まあ、これはもう一人の方がこう対立候補ですね、クルチダルオール氏、わずか32分 だったという、32時間と32分ってもうえらい違いなわけですけれど、まあ、この数字をこう見ただけでこうびっくりしてしまうと思うんですね。今の YouTube でも同じ毎日新聞のですね、白川徹さんがコメントくださっていますけれども、日本のクルド人社会の人たちと話していると、選挙が真っ当になされたと思っている人はほとんどいませんでしたというこうコメントも、いただいていますね。どうなんでしょう、この、まあ、32時間と32分というのもこう衝撃ですけれど、まあ、例えばその、まあ、野党政治家だったり、あるいは人権活動家、あるいはその、まあ、政権にこう批判的とみなされたこう記者のこう逮捕などがこう相次いできたということは、ミキさんもこう記事で書かれていたと思うんですよね。ただ、そういうこう不当逮捕があったとしても、その司法がこう機能していれば、まあ、裁判ではこう、まあ、そうした人たちがこう解放されるこう可能性というのもあると思うんですけれども、どうでしょう、そのトルコのこう裁判所、司法というのは権力から独立していると言えるのか、そのあたりは取材されていていかがですか？
まあ、エルドアンさんが政権に就く前から、トルコの司法というのは、ちょっと政権寄りなんじゃないかということはもともと言われてたんですが、それをエルドアンさんが、もう完全に政権寄りにするようなシステムを、まあ、作ったんですね。まあ、それはどういうふうに作ったのかっていうと、まあ、裁判官、を選ぶ委員会というのを、まあ、大統領と国会が、まあ、その裁判官を選ぶ委員を、決めることが、まあ大多数を決めることができるっていう仕組みにしたので、政権側が認定しない裁判官は裁判官になれない。で、まあいいポストにもつけないという状況になっていて、で、まあよく現地の、弁護士さんとか、そういう方に話を聞くと、まあ例えば一審二審ってあるんですけれども、例えば一審で、まあ例えばジャーナリストが逮捕されて、まあ、テロリストのメンバーだとか言われたりとかする容疑で逮捕されたりして、で、その証拠がないから釈放しようというような、例えば、まあ、政権とは違った、政権が求めていない判決を出した裁判官というのは、まあ、すぐ地方とかに異動になったりとか、降格されたりとかするという、その人事上の、処分をするんですね。そういうことによって、裁判官がものを言えない、政権にものを言えないという状況を作り上げていくっていうことをやっていまして、なので、基本的には逮捕されたら有罪になる、可能性が高いという状況になっております。
なるほど。今YouTube のコメント欄でも石川さんが、石川雄一郎さん、権力者はメディアを利用して国民をコントロールするシステムを作っている国って多くなってきていますよねというこうコメントをいただきましたし、やはりこう権力を集中させたい側がこう手をこう突っ込みたいところってメディアと司法なんだなということが、まあこの2つのこう国からもこう浮き彫りになってくるのかなと思うんですけれど、どうでしょう、その私たちの中でもこう非常にこう気になっているのが、こう少数民族であるこうクルド人に対するこう、まあ、差別だったりこう人権状況なんですよね。で、例えば日本の中での、そのクルド人に対するそのヘイトスピーチというのは実は非常にこうネット上でこう深刻化していまして、でその中にそのトルコでも、まあ、クルド人に対するこう差別なんかないんだ、クルド人のこう政治家もいるんだからこうトルコにも差別はないっていうふうなこう言説もこう流れたりするんですけれど、そのあたりはこう取材されていて、ミキさんいかがですか？
まあ、トルコの中でクルド人っていうのは人口の、まあ、15%ぐらいですかね、いるんですが、まあ、もともとトルコって1923年に新たにトルコ共和国として、できて、で、クルド人に対しては、まあ、トルコ人への同化っていうのを常に求めてきたっていう歴史があるんですね。クルド語じゃなくてトルコ語を喋ってトルコの教育を受けて、まあ、トルコに貢献するようなトルコ人になる。っていうような、同化政策っていうのもやってきたんですけれども、なので、まあ、アンカラとかイスタンブールとか多くのトルコ人が、 クルド人は本当はっていうか、もっと南東部に、トルコの南東部の山岳地帯に多く住んでるんですけれども、まあそこから教育を受けて、首都のアンカラであるとか、最大都市のイスタンブールとか、そういうところに移動して、まあトルコ社会で活躍してるクルド人っていうのはたくさんいるわけですね。で、彼らは、まあトルコ人として、クルド人ではなくてトルコ人として、活躍しているということで、トルコ社会からも評価されるということなんですが、なので、トルコの国家としては、クルド人への差別はないっていうのは、まあ、トルコ人として彼らが、生活して、社会的に活躍していくのであれば、差別はない。じゃあ、一方で、クルド人として、まあ、クルド語を喋り、クルドの文化を大切にし、で、クルド人社会をどうしていくべきかっていうことを考える人たち、クルド人のアイデンティティを追求しようという人たちは、まあ、例えば、表立ってそれが差別を受けるということではないんですけれども、まあ、クルドにはそのクルドの、まあ、分離独立であったりとか、自治を求める、まあ、クルド労働者党っていう組織、まあ、PKK と言われるんですが、まあ、そういう組織があって、それはトルコ政府はテロ組織に認定しているんですね。で、今はそのトルコの国境から外れて、まあシリアとかイラクとかで活動して、で、そこからまあ、トルコ政府とまあ武装闘争みたいのをしている人たちもいるんですけれども、で、まあクルド人の場合、その自分のクルドのアイデンティティを大事にして政府を批判したりとかした場合、PKK に関わってるんじゃないかとか、PKK の一員じゃないかっていう容疑をかけられて拘束されるっていうことが結構起きます。特に、何ですかね。まあ、選挙前とかになると、まあ、クルド人ジャーナリストであるとか、クルド人政治家っていうのを逮捕されるのがすごい目立つようになります。まあ、それはなぜかというと、彼らは実はその PKK と繋がっていて危険分子なんだっていうのを、まあ、政治的に、意識づけさせるっていうような狙いがあるんじゃないかと言われているんですが、なので、じゃあ、例えばそのテロ組織のメンバーなのか、テロ組織の、まあ、先ほども私が申し上げたように、司法が、政権によってかなりコントロールされているので、そういうふうに政権、まあ、さらに当局ですね、治安当局が、こういったテロ組織のメンバーじゃないかっていうふうに睨んで、裁判にかけられたりすると、その証拠っていうのが、非常に脆弱でも有罪になる可能性があるんですね。で、あともう一つは、まあ、複数の証言がありますけど、トルコには拷問があります。
拷問があります。あります。
拷問ありますっていう言い方をしたんです。まあ証言ですね。これは、例えば、拘束されたシリア難民であるとか、クルド人からは、やっぱりその逮捕時に暴行を受けるっていうことが、まあ、当たり前のように、証言としてあるんですね。で、それはトルコ政府は認めないと思いますけれども、まあ、そういう暴力的な行為っていうのは行われてるんじゃないかというふうに私は思います。まあ、それは証言からなので、まあ、トルコ政府は否定すると思いますが、そういうようなことも、あるので、例えばその難民認定、まあ、日本の私、難民認定のシステムとか、その理由とかっていうのは個別の状況によっても違うし、なかなか難しいんですけど、一言言うのは難しいんですけれども、トルコ政府の言い分だけを聞いていれば、難民認定には至らないだろうなっていうのは容易に推測できるっていう感じですね。
なるほど。例えばそのトルコのこう人権状況がこう改善されたこう一つのこう例としてですね、そのもうトルコにこう死刑はないんだ、だから人権状況が随分こう、まあ、改善されたじゃないか、まあ、それは一つのこう見方としてこうあるんでしょうけれど、まあ、私もこう拷問のこう証言というのはこう触れたことがありますし、でなかなかその表に出にくいようなこう人権侵害がそういう証言に触れると、まあ、いまだにこう残っているんではないかということは、指摘をしなければならないところだと思うんですよね。でもそれをこう指摘するためのこうメディアが機能しない状況に追い込まれてしまう。で、例えば人権侵害をこう受けたようなこう状況があったとしても、駆け込めるようなこう司法がないというふうになると。万が一その、まあ、強いこう権力の中で何かしらのこう人権がこう踏みにじられるような状況があったとしても、こう、まあ、救われないし表に出てこう来ないような構造がそもそも作られているということなんですかね、今のお話ですと。
そうですね。まあ、例えば、国際人権団体とかは、
ん。
例えば、何ですかね。まあ、シリア難民の方が拷問を受けて送還されたりとか、そういう例っていうのがいくつもあって、こういうふうになってますよっていうのは報告書を出してるんですね。例えば、そういうことはあるけれども、トルコ政府がないといえば、まあ、それで終わるっていうことになってしまうので、で、例えば、そういうことを記者が書いたとしたら、それも拘束される可能性があると。いうことになったりしますので、非常に声を上げることが難しい、状況はあると思いますし、まあ私もトルコの方々とお話、取材とかをさせていただくと、まあクルド問題であるとか、非常にセンシティブなので、皆さんものすごい言葉を選んで喋りますよね。で、政権に批判的なことを言ったりすると自分がどうなるかわからないっていう思いが皆さんあるので、だからそこの辺は、例えばまあ私が、まあズームとかで取材したりすると、まあレコーディングをしないでくれとかいうこともありますし、まあ必ず、何ですかね、記事を書く前に自分のコメントを確認させてくれっていうのも言ってきますし、非常に、だから結局、何ですかね、強権的な政治システムだと、政権の解釈で、その人が容疑者になったりとかする可能性があるんですね。だから、よほど慎重に気をつけてやらないと何が起きるかわからないっていう危機感はみんな共有していると思います。
なるほど。まあ、ただその、まあ、クルド人に対するその、まあ、差別だったりシリア難民に対するその拷問ということに限らず、もうトルコは本当にこういろんなこう問題をこう抱えてきたわけですよね。で、例えば、2月の6日に起きたこう地震、もう5万人以上がこうシリアとそしてこうトルコで亡くなったということが言われていますし、まあ、経済状況もやはりこう強権的なこう政治のこう下で、まあ、さらに悪化するんではないかということもこう指摘をされていたり、で、今のこうトルコ社会をこうご覧になって、その、まあ、今後特にその、ミキさんがこう懸念されるこう事態というのは、例えばどういったことがあるでしょうか。
経済の問題に関しては、まあ、ものすごいインフレが高くて物価が上がっていて、人々の生活が苦しいっていう状況があるんですけれども、今、エルドアンさんが選挙後にですね、いかに経済を回復させるかっていうことに、焦点を当てていて、まあ、財務省であるとか中央銀行の総裁を変えて、まあ、欧米のようにインフレを抑制する利上げ政策をやったりですとか、この前、ご存知かもしれませんが、スウェーデンの、NATO 加盟というのを認める方針にトルコのエルドアンさん変えたんですけれども、その時に彼が条件として出したのは、EU に、EU 側がトルコの EU 加盟への道を開いてほしいと。で、そういうことをするなら、NATO 加盟を認めるぞ、みたいなことを言ったんですね。これはかなり、驚きを持って受け止められていて、なんでそういうことを、今、その可能性、EU の加盟の可能性、可能への可能性っていうのは非常に少ないのに言い出したのかっていうのは、それは要するに EU 加盟への意思を示すことで、まあ、経済を、欧米の投資家を呼び寄せて経済を安定させようっていう狙いがあるんじゃないかというふうに言われていてですね。だからその経済は、その地震の関係もあって何十万棟の家をですね、再建しなくちゃいけないっていう、これからそういう事態になるんですけれども、だから経済についてはすごい、注力今し始めているというのはあるんですが、まあ一番今これから危険だというのは、トルコは非常に分裂しているという、まあイスラエルもそうなんですけど、分裂しているということなんですよね。だから地方の保守層であったりとか宗教的な人々はエルドアンさん大好きで、エルドアンさんの熱狂的なファンだったりするんですが、一方で、民主主義の価値観を重視して、例えば何ですか、イスラム的な価値観で言うと女性の権利であるとか、LGBT の権利であるとか、そういったイスラム教の、敬虔なイスラム教徒の価値観に合わないものが排除されていく可能性があるんですね。で、世俗的な、例えばアンカラとかイスタンブールとかに住んでいる、まあ、いい大学に行ってるような、まあ、ちょっとエリートの方々っていうのは世俗的な思考が強くて、で、今の、強権的で宗教的なエルドアン政権に絶望している人たちが結構いるんですね。で、そういう方々が今後、トルコじゃなくて、まあ、海外に流出したりとか、何ですかね。なんかまあトルコから脱出しようと考えている人たちもいて、まあ、頭脳流出が起きるんじゃないかという指摘も ありまして、
うんうん。
で、結局でもエルドアンさんは、何ですかね、自分、まあ、トランプさんと同じですけど、自分の支持基盤を固めるっていうことにすごい注力する人なので、なかなかその分裂っていうのを、まあ、口では言いますけど、融和が必要だとか、連帯しなくちゃとか、口では言うんですけど、実際の行動が伴ってないので、そういう分裂状態のまま、トルコはどこに行くんだろうという思いがあります。
なるほど。まあ、先ほどスウェーデンのこう NATO 加盟についてお話があったので、少し触れたいと思うんですけれども、やはりその、まあ、NATO にこう、まあ、どこかのこう国が加盟するためには、こう全てのこう加盟国のこう承認が必要で、で、まあ、スウェーデン、まあ、フィンランドもこう以前はそうだったんですけれども、スウェーデンのこう加盟に関してはやはりトルコがまあしばらく難色を示してきたわけですよね。で、実はそのスウェーデンにはその亡命していった、トルコから亡命していったその、まあ、クルドの人たちがこうたくさんいると。で、トルコはその、まあ、彼らのことをこうテロリストとしてみなして、で、身柄のこう引き渡しをもうこう求めてきて。で、それが今後どうなるかということですけれど、どうでしょう、これからスウェーデンがこう NATO にこう加盟するということをこう進めるのであれば、じゃあトルコがみなすがままにこう、あいつはテロリストだというふうにこうみなすがままにこう身柄をこう、まあ、引き渡していっていいんだろうかだったり、そういうところがやっぱりこう懸念点としては残るのかなと思うんですが、その点についてはミキさんいかがでしょう。
そうですね。まあ、そもそもトルコとやっぱスウェーデンのテロリストの定義が全然違うので、トルコっていうのは非常に幅広い、もうなんていうか、じゃあそのテロリストの定義は何だって言っても、まあ、その政権が決めるぐらいの勢いだと思うんですけど、で、なんだか何でもかんでもテロリストになる可能性があると、誰でもなる可能性があるみたいな感じだと思うんですが、スウェーデンはまあその辺は厳格に、テロリストの証拠があって、このテロリスト行為に関与しているっていう証拠がないと、やっぱテロリストと認定しないっていうことだと思うんですが、まあ、スウェーデンの場合はですね、司法が機能しているので、政権がいかに決めようが、この人は送還するべきじゃないって、裁判所が判断すれば送還できないんですね。なので、今、トルコが送還しろって言っても、裁判所で止められてるケースってのは結構あって、だからこれからそれがどんどん送還されるってことにはならないと思いますが、ただ、要するに、でもスウェーデンも、PKK に対するテロを、より摘発を強化しようっていう法律は施行したんですね、最近。なので、今後、今までよりかは、クルド人の活動が制限される、っていう可能性はあるかもしれません。今後はより、治安当局が、まあ、テロリスト、鍵括弧のテロリストですけど、の、摘発を強化する可能性っていうのは十分あると思います。
なるほど。まだまだ現地取材のこうお話伺っていきたいんですけれども、ちょっと時間がもうすでに10時頃まで迫ってきていますので、最後になんですけれども、このパレスチナだったりそのトルコのこう取材をこう通して、ちょっと抽象的な聞き方になってしまうんですけれども、ミキさんが特にそのお伝えになりたいことといいますか、伝えたいなというふうに思うことを最後に伺えますか？
やっぱり今、非常に何て言うんですかね、まあ、SNS 時代になって、まあ、政権側というのも非常に SNS を使うようになってるんですけれども、その中でやっぱり彼らのプロパガンダというか、まあ、彼らが実はそういう、こういうことを言っているんだけれども、それが要するにどの、あの、真実をどのくらい膨らましているというか、なんて言えばいいんですかね。要するに真実じゃないことが含まれていることが結構あるわけですよね。例えば、トルコで言うと、まあ、エルドアンさんは、まあ、勝利演説で、もう民主主義の勝利だと、トルコ民族の勝利であり、民主主義の勝利だっていうふうに言ったんですけど、これ民主主義の勝利なのかと、これは本当に民主的な選挙だったのかっていうふうに、私は思いましたが、まあ、そういうことを言うことで、まあ、選挙で勝ったんだ。俺は民主的だろう。俺は民主的に選ばれたんだっていうことをアピール、したりするわけですよね。エルドアンさんは。で、例えばイスラエルはパレスチナに対するテロ作戦をやりましたと。彼らはテロリストですと。イスラエルや入植者に対して攻撃を仕掛けてくるんだから、我々は彼らを掃討しなくてはいけません。殲滅しなくてはいけませんって言うんだけど、じゃあなんでテロ起きてるんですかと。イスラエルの占領とか、入植地の拡大っていう問題はどうなってるんですかと。 で、そこのことは全く一切触れずに、テロ作戦のことだけ彼らは言うわけですよね。では、入植地の拡大についてちょっと検討し直しましょう、検討し直しましょうとか、占領についてはちょっと検討し直しましょう、みたいなことは全然言わないわけですよ。だから自分たちの言いたいことだけ言って、それがあたかも真実かのように、支持者、主に支持者なんですけど、支持者に伝えていくと。で、支持者はそれを信じるというような、ことがあって、本当にそうなのかっていうところを、現場に行くと、よく、非常によく感じることが多いので、まあ、なんですかね、そういう、そのプロパガンダに惑わされずに、本当に現場で何が起きてるのかっていうのを伝えて、で、さらに日本でも、まあ、密かにかどうかちょっとわからない。私、日本の状況は詳しくわからないんですけれども、そういうことが起こる可能性もあるし、もう
ます さ
でに起
に。
こっている可能性もあるというので、その他の国々、私は今、こちらにいるので、イスラエルとかトルコの取材をしてますけれども、その国の報道を通して、日本でもこんなことがあるんじゃないかというような、なんか気づきみたいな、考えてもらうようなきっかけを、報道を通して伝えられたらなというふうには思っています。
今YouTube のコメント欄でも石川さんが昔はラジオや新聞を利用したプロパガンダがあったが、今の時代はネットメディアを利用したプロパガンダが、ひどくなってきていますねというコメントなどもいただいています。そのトルコ、パレスチナの状況を見ていくということもそうなんですけれども、やはり、権力側のプロパガンダに無批判に惑わされていないのかという軸足に立って、日本国内も含めて私たち見ていきたいと思います。ミキさん、ありがとうございます。引き続きまた取材のご報告などをこの YouTube でもいただけたらと思いますので、暑い中と思いますけれども、体調にはお気をつけて取材を続けられてください。
ありがとうございました。なんか話が長くなってしまっ
い
て、すい
えいえ、
ませ
とん
ん
ででも
し
ない
た。
です。もっと聞きたかったんですけれども、お忙しい中でありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
あ
あり
がとうご
り
ざ
が
い
と
ま
う
し
ござい
た。
ました。さあ、先ほどですね、スウェーデンのお
はい。
話をね、ミキさんにお話をいただいて、トルコがテロリストだということで、引き渡しを求めている人たちに対して、ミキさんがおっしゃっていた中に、いや、でも、スウェーデンは、いろんな法律も通したけれど、司法が機能しているから、そう簡単には送還はできないっていうことを言ったときに、おっ
司
と日
法
本
ね。
よと、おっと日本よというふうなことをちょっと考えてしまいましたよね。入管法の政府案が通ってしまった今、来年、このままいけば来年施行されますけれども、真っ先に送還の対象になっていくのは、日本にいるトルコ出身のクルド人のコミュニティの中からだなというふうに思っています。で、そのプロパガンダを無批判に信じないという意味では、日本政府が行ってきた、ほら送還忌避者、彼らの言うところの送還忌避者には、こんなに危ない人たちがいますよっていうところに、私たち惑わされていないだろうかというところも含めて、見ていく必要があるのかなというふう
まあ一
に
緒ですよね。ま
ね。
さに誰かにレッテル貼りをして、社会の中にいらない人、あるいは私たちに害をなす人ということで追い出していくということを、まあ法的に積み重ねていくという、まさにジェノサイドに至る階段をちょっとずつ登ってるんじゃないのかなということは自覚的になりたいなと思います。そして最後にですね、一つメッセージの紹介をしたいと思います。本日この番組がちょうど始まる頃にですね、パレスチナ・ガザ地区にいらっしゃる、D4P の取材パートナーでもあるアマルさんからメッセージをいただきました。代読させていただきます。70年以上、ジェニーの人々はイスラエルによる侵略の炎にさらされています。これだけ技術が発展し、ソーシャルメディアの広がりがあり、人権団体が活動を行っているにもかかわらず、イスラエルは横暴な侵略を続けています。それでも世界は沈黙したままです。もしこうしたニュースを聞きたくないというのであれば、パレスチナに関するニュースは全てスキップするしかありません。一体いつまで？なぜ？私たちはこの理不尽で凄惨な軍事作戦を止めなければなりません。それはパレスチナに暮らす人々の責任ではなく、声を上げる自由を持つ全ての人々の責任なのです。ということです。アマルさんのメッセージでした。
ありがとうございます。この まあ、本当にこう数十年にわたるこう人権侵害が続いているこう地に私たちもこう思いをいたしつつ、それとこう地続きのこう足元もこう同時に見ていかなければならないなと思います。今 YouTube のコメント欄で、サブマサさんからいただいていますが、今日少し前に制圧動画が出回ったアフリカの難民のこう方のこう裁判、高裁で入管の行いを全面的に違法ですねとする判決が出ましたね。これは一つのこう救いなのかなというふうに思っていますということで、そうなんです。なかなかこう司法という場がとてもこう保守的で日本の中でもこう機能しきっているというふうには言えない中で、まあ、トランスジェンダーのこう方のトイレ制限のこう最高裁の判決だったりですとか、あるいはその、まあ、入管のこう暴行事件に対するこう判断だったりですとか、少しずつ司法は変わってきているのかなというふうにこう思わせるようなこう判決もありますよね。で、それはやはりこう、まあ、何が変わってきたのかということを考えたときに、こう、市政の人たちからどんな声が上がってきたのかということと、無関係ではないと思うので、本当にこう、少しずつ少しずつのこう変化ではあるんですけれども、まあ、声を届けることって決して無駄ではないなというふうに私自身もこう思っています。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ、ダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。実はですね、この放送が終わって次のこう配信までですね、私たち韓国にね、取材に
次回放送までには戻ってきます。
来るはずです。なんですけれ
まあ、
ど
台風と
も、
かね、気をつけつつ。
ああ、そうですね、この時期は。私たちですね、まあ、韓国にはこうたびたびいろんな形でこう伺っているんですけれども、この7月末で朝鮮戦争の休戦から70年なんですよね。終戦ではなく休戦状
そうな
態
んで
な
す
の
よね。
で、まあ、未だにこう戦争状態が解消されていないということなんですけれども、改めてまあ、DMZ、軍事境界線のこう近くまでこう行って、現地のジャーナリストの方にこうご案内をいただきたいなと思っています。その様子はまた改めてこうこの YouTube でもこう報告をしていきたいと思うんですが、来週7月26日水曜日の放送はその翌週に取材報告をこう回したいなというふうに
戻って
思っ
きてすぐ
て、
はちょっとまだ準備に、
そうですね。
当てたいなということで、別なトピックをお送りいたします。
ひとみくばーなさんが美味しいもの食べてきてください
食
とい
べて
うふう
き
に、
ます。
その報告もしたいと思うんですが、来週7月26日水曜日の放送は、朝鮮学校とヘイトクライムと題して、ジャーナリストの中村イルソンさんと一緒にお送りしていきたいと思います。朝鮮学校に対するこうヘイトクライムというのはこうこれまでもこう繰り返されてきたことではあるんですけれども、特に最近ですね、そのヘイトクライム、朝鮮学校に対するこうデマだったりですとか、あるいはその、まあ、テレビ番組をこう通した朝鮮学校に関する、まあ、誤ったこう情報、もしくはこう誤解や偏見をこう増長するようなこう、まあ、の放送なんかもこう問題視をされていますよね。で、改めて朝鮮学校ってどういうところなんだろうかだったり、今までどういうこうヘイトクライムにこうさらされてきたんだろうかということも含めて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ということで、このレディオダイアローグ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤慶でした。
あり
あ
が
りが
とと
うう
ご
ご
ざ
ざ
い
い
ま
まし した。
た。おや
お
す
や
み
す
な
みな
ささ い。
い。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。